俺または人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりました俺またです。まずは自己紹介からいこうと思います。宮古内の元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
また漫画家キーワです。よろしくお願いします。
はい、最後にサラリーマン吉田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします
。さあ、
はいはいはい、お二人さんはあのスレッズって使いました？
あ、できましたね。メタが作ったツイッターみたいなアプリらしいね。
そうなの？
なんか名前だけ聞いてニュースだけ見て放置って感じかな。
あ、登録をしていない。
うん、していない。
さんは、
うん、僕もしてないです。
してない。
スレッズを知らない。フレンズみたいな感じだなと思った。
7月5日に出たから、確か今日が7日なんで、おとといですかね。使ってみてるんですけど、
うん、どうどう、
インスタグラムのアカウントと連携して使う感じなんですね。おで、タイムラインがどうなるかというと、オタクが全くいない。
おしゃれな感じなんだ。ああ
、なんてことだ。
そうそうそう。オタクってマジインスタやってねえんだってちょっと思った。
あ、確かに確かに。
ツイッターしかやってねえんだ。
じゃあ俺もダメだな。
今のところ
登録者3000万人だ。
意識高い系とおしゃれな感じと、あとはもう動きの早い情報商材屋さんみたいな感じの。
ああ、速攻でね、何かうまいことを商売結びつけられないかみたいな人たちね。
そうそう。で、まあツイッターで比較するとオタクが全くいないツイッターみたいになって。
おお、綺麗な綺麗なツイッター。
綺麗って言わないけど、うん、なんかそうツイッターほどまだハックされてないから、割と今、うん、牧歌的で、
あ、牧歌的ではあるんだ。
そうそう、割とのんびりと、これどう使うんですかみたいなノリなんで、今はねとっても居心地がいいっすね。
あ、そうなんだ。
そうなんだ、うん、スレッズでさ、吉田くんは何をやってるの？
いや、僕は仕事柄早めに触っとかないといけない、
うん、まあそうだね、どんなもんかね。
そうそう、あのちょうどジムに行ってる時にやってたから、友達とジムで自撮りして投稿しただけですね。おじさんの顔が映ってます。
まあ正しい使い方かもしれない、
ね、なんかぽいね。そういうことなんだな今。そうそう、スレッズって。
いや、わかんない。
まさに
誰も正解がまだスレッズ分かってないから。ただね、企業公式アカウントとかも結構もう早々にパコパコ出てきてて、
うんうん、
あのクラブハウスみたいな、あれってあの企業アカウントとかなかったと思うんですけど、
うんうんうん、
あのやっぱメタがやってるっていうのもあって、やっぱ企業アカも増えてるし、ユーザーも初動で3000万人ぐらいいったから、なんかね、ぬるっとは使われるんじゃないかなっていう気はしてる。
なんかもっと楽な Facebook と Instagram ごっちゃになったような感じの緩いノリかな、
う
ん、
そうそうそう、うん、まあどうせメタだから使いにくい感じになるだろうなと思って
最初いいけどね、後々になるとね。
そうそうそう、うん、まあまあ今はいいんじゃないですかね。
なるほど、吉田評価だと、吉田レビューだと今はいいんじゃないですかね、うん、みたいな超上から目線的な
そうね、
今は
吉的にはね、
的でいい
やっててもいいんじゃねえのみたいな
そうそうそう、
目障りではないみたいな、ね、
まあ、とりあえずやっときなよ、うん、みたいな感じ。
なるほど。
まあそんなフットワークの軽い吉田くんのフットワークの軽くポンとねやってきた、まあありがたいんだけど、仕事で最近死にかけてる僕なんですけども、
はい
け、
はい、
てる吉田くんのさ、はい、意識高いスレッズに飛び込んだのとは真逆のツイッターのヘドロの中に。
ツイッターをヘドロって言うなよ。
いや俺も含めて。
そんなこと言うなよ。俺の業界もツイッターメインなんだから
ヘドロだ。ヘドロの中が一番居心地のいいさ、オタクの俺としての最近の話なんですけども、
はい、
まあだいたい俺ね疲れてくるときにさ、うん、ハマるのってさ、うん、宇宙が海底なんですよ、深海なんですよ。
それ死にたいんじゃないの？
くら
くらって言われた。お前10歳年下だからな吉田。くらって言われた10歳年下。
オタクだからな。
まあそうなんですよ。それで最近そんな中でもう一個最近さ、うん、新しいものを見つけたんですよ。はい、それがですね、最近まで俺全然興味のなかったことなんですけど、うん、あの君たちは、
なんだ君は、
あの、うん、君たちはですね、あの有名なアメリカの作家、はいはい、ヘミングウェイの言葉を知ってますか？
ヘミングウェイっていう人がいることは知ってる。
まあその人の言葉であるんですよ、はい、こういう言葉が、うん、スポーツと呼ぶに足りる競技は3種類しかないって言ってるんですよ、あの人は。それは闘牛とモーターレースと そして登山だって言ってるのね。
偏ってる偏ってる。
偏ってるな。
その他は全てただのゲームに過ぎないって言ってるんですよ、あの人は。
なんでどうして勝手じゃない。それ命かけてる人いるよ、いろんなスポーツにさ。そんな勝手な自分が興味あるも好きなもんだけをスポーツってくくってさ、その他排他的に考えるのはどうかなと思うな。
オタクくせえな、今のも。
よくないよ。
批判の仕方
がオタクっぽい。
ツイッターっぽい。ツイッター。
よくないと思います。
まあ、それでですね。
はいはい。
で、まあ、そもそもこの人が言った言葉で、まあ、僕もともとモーターレースは見るの好きじゃないですか。
うんうん、
で、まあ、これは、まあ、相当危険だけど感動があるものだなっていうのは、まあ、ファンだから知ってるわけですよ。
うんうんうん、
で、ヘミングウェイの言ってたもう一つの闘牛ってさ、うん、俺全然知らないんだけど、
うん、
だけどまああれってさ、うん、牛と人間の殺し合いみたいなもんじゃん、
う
ん、
まあ、うん、そう、
うん、だからまあすげえんだろうな。
わかんなすぎて。
ヘミングウェイは本当生きるか死ぬかだけがスポーツだって言ってる。ちょっとやっぱおかしいよね、うん、全然違うね。それスポーツじゃないよな、またくくりだと思うんです
よ。
そういう人なんだなと思ってたんですけど、
うんうん、
もう一個のさ、登山ってまあなんとなくは知ってるんだけど、危険なこともあるよぐらいの、
うん、
最近その登山のことをまあ、調べ出したって言ったらちょっと違うんだけど、なんか興味あっていろいろ読んでた時に、これ本当にやばいなって最近気づいたのね。登山ってやべえって、うん、で登山についてどんなイメージありますか、二人は。やべえって思う。
山を登る
五合目で心が、ね、
それあれでしょ、あの鳥取県の大山の話でしょ。
そう、大山、大山、大山しか登ったことねえし。
まあ俺も
高尾山は低いよな。
高尾山なんぼだっけでしょ。
高尾山は、うん、わかんないけど、大学がそっちの方だったんですけど、辞めた大学が、
うんうん、
サボって高尾山一人で登った
んですよ。まあ行楽みたいな感じ。
そうそうそう、まあ登りきらずに帰ってたんですけど、うん、
疲れるもんね。
疲れちゃう、疲れちゃう、う
ん、そんなイメージでしょ、ね、まあ疲れるな、縦に登っていくわけだしなぐらいの話じゃないですか。
う
です、
ね、
まあそれぐらいのイメージはあったんですよ、
うん、
僕もね。だけど本当これ登山趣味だったりする人にはお前はバカかっていうぐらい、うん、もう本当に初心者で無知なんですけど、僕も
ブーツで登るタイプだもんな。
最近知ったことだと思って許していただきたいんですけど、そのヤバさをちょっと知っちゃったっていうことで、
うん、
そうやってなんか山のことちょっと調べてみたときに、あの上村直美さんって超有名な登山家の人の話を見たんですよ、
うん、
今更知ったんですよ僕。この人相当有名な人だけど、
全然知らない。
知らん、全くわからない、
まあ、この人ね、1970年にあの世界最高峰エベレストってあるじゃないですか、
うんうん、
エベレスト、
うん、エベレスト、エベレストはわかるな、
わかるよ、
わかる、
山だろ、
うん、
いや山でしょだって
すげえ正しいんだけど3人揃ってさ、無知
すぎてさ、おかしなことは何も言ってないぞ
ヒマラヤですよね、
うん、ヒマラヤさん
も、ね、ヒマラヤ
で、そこに日本人で初めて登頂した人で、まあすごい有名な冒険家の人なの、ね、でこの人の、まあ、一生を読んでやばいなってことに気づいたんだけど、うん、まあ、この人ね、それこそエベレスト登頂もしたし、うん、でその後単独の犬ぞりで、うん、あの北極点に到達した人でもあるのね。
うん、変な人だな。
てか、うん、もうそれの凄さがわからないぐらい無知なんだよな。
多分。ピンとこないけど。
まあ、とにかくむちゃくちゃ危険なところにどんどんどんどん飛び込んでいったっていう冒険家なんですよ。はいはいはい、でそれで最後は、
うん、
まあ冬季のマッキンリーって今、デナリって呼ばれてるアラスカ州の山があるんですけども、
うん、
そこに、世界で初めて単独登頂を成功させたんだけども、この人、うん、下山中に消息不明になって亡くなったっていう人なんですよ。でこの人本当すごくて、世界中に本当金貯めては危険なところに冒険しに行くっていう一生だったのね。
ソロでやってたの？
ソロ、まあ人とやることもあるんだけど、
登山チームとかじゃなくて、
登山チームに呼ばれて参加することもあるんだけど、うん、まあ、基本的には単独でやろうとしたりとか、うん、自分で勝手に金貯めては次々といろんな危険なところに行くっていうことだったのね。
それはジャンキーさんだった、
まあ、ジャンキー、ある意味ジャンキーなんだよ、うん、僕ら一般人から見ると、うん、それこそ観光ビザしかないのにバイトして金貯めてて、結局見つかって国外退去になったりとか、海外で、ね、すごい危険な山に登りたい登りたいって言って、その国の申請を取ろうとするんだけど、まあダメダメって言われても情熱で説得してなんとか実現していったりとかして、どんどん世界最初の人になったりとかしていった人のね。でさらには現地いろんなところ行くわけじゃん、世界中で。それこそ現地の部族とかもいるわけじゃん。でどこに行ってもどんな民族の人ともすぐに仲良くなって、家族みたいな仲良くなって、それでそれこそ腐ったような生肉が主食のところ行っても食えって言われて、あの最初出された時は頑張って食うけど、もううわってなって吐いちゃうぐらいなんだけど、でも別にそこで暮らしていくうちに食って行って、それで最初は吐いてたけど1週間後には大好物になってるみたいな人だったのね。
すごいね、適応力がね。
ね、だからすごいな、この人と思って読んでたんだけど、こんなすごい人も、うん、まあ最後は下山中に消息不明になって死んじゃったっていうところから、どんどんなんか興味が出てきて、冒険家ってちょっとすごいなと思ったもんね。
ね、
まあタイタンのことをさ、みんなあんなところ行くからだよって言うけど、やっぱまあ冒険心ってすごいなって思ってしまったわけですよ。結果死ぬことになったとしてもなって思った時に、登山家のことをいろいろ調べていったら、まあ、この人たち本当にやばすぎるなと思って、うん、で調べれば調べるほどすごいなと思ったのの理由の一つとしては、うん、まあ、プロの登山家って、まあ、いっぱいいるわけじゃないですか、うん、そういうもう伝説の山みたいなのを全部登頂して記録を作ったぜみたいな人でも、うん、ちょっと何かあるとポンポンポンポン死んでるのね。
慣れとかないんです。
慣れて相当やっぱ知識はあるんだけど、うん、何かその自分の予測と狂ったことがあると、うんうん、すぐに死んじゃう世界なのね、うん、だから本当にもう何度もいろんな危険なところ行って慣れてるよっていうプロフェッショナルな人だとしても、次のあの山に登るって言った時は命の保証って本当にない状態なんですよ、
ほうほうほう。
でそんな世界の中でそれでもどんどん危険な山に登りたがるし、あの人たちはだし、あとなんかその登山のスタイルも本当いろいろあるらしくて、で一番普通なのはそれこそエベレストとかっていうと本当に酸素ボンベをいっぱい持っていくのね、うん、酸素を吸引しながら、うんうんうん、なんだけど、ね、なんかその記録で無酸素登頂っていうのがあるらしいのね。
あるあるあるね。
要は酸素ボンベを使わずに登るっていうスタイル、
うん、死んじゃう死んじゃう、
よりすげえみたいなことだよね。
そうそう、よりすげえみたいなね。なぜって思うけどさ、使えばいいじゃんみたいなさ、文明の歴だから。そんな中でまあよく言われるのはアルパインスタイルっていう登り方があって、うん、で基本的にはソロに近い登り方で酸素ボンベは持たないとか、固定ロープを使用しないとか、
うん、
でサポーターの
縛りプレイが
支援を受けないとか、うん、まああれだよね、バイオハザードのナイフ縛りみたいなもんだよね。
ね、縛りプレイが
簡単に言うとさ、そういうさ、ただでさえ死ぬかもしれないところに、うん、さらに勝手に縛りをつけてプレイして、うん、そして死ぬって人がめちゃくちゃいるのね、
うんうん、
この世界って俺ははっきり言ってすごいなとは思うけど、いまだ今何ともわからない世界ではあるのね。
そうですね。
で俺も知ってた人で、女性の登山家ですごい有名な人で、谷口圭さんっていう方がいるのね、うん、でこれ女性で初めてピオレドールっていう賞を受賞してる人で、これまあ、うん、あの登山界のアカデミー賞みたいな賞なのね。今プロ中のプロで結構メディアにも出てたから、俺なんか名前とお姿は知ってたんだけど、うん、この人も結局アルパインスタイルっていうその危険な登り方をして、まあすごいいろんなことを成功させた人なんだけど、
うん、
やっぱこの人も2015年に滑落で亡くなってんだよ。だからそうやってさ、プロの人どんどん死んでいくよって思うことに、なんでこんなことやるんだろうって思って調べてたら、まあ本当にすごい世界で、まあ何度も言うけどね、エベレストについて今回はちょっと話そうかなと思ってるんですけども、
うん、
その話をさ、なんか共有したいんだけど、お前ら二人もう知らなすぎてさ。
いや、知ってるよ。山オブ山だろ？だから。
山オブ山。
うん。キングオブ山。おい、でもね、結構山関係の映画とか、漫画とかアニメ好きで読んだりするんで、うんうん、ちょっとしてる、言われたらあれねとかそれねっていうのはわかるけど、大抵の単語は忘れてるんで、単語では
言えない。じゃあ知らないってことじゃん、誰も。ちなみに標高知ってる？
うん。高い。かなり。
あのね、かなりね。標高は、うん、8848.86m らしいです。
8いっぱいだな。
スカイツリーがさ、834m でしょ？
だから10倍ぐらいだね。
めちゃめちゃ高いっすね。
すごいね。
で、なんかあれらしいよ。それこそインドとかプレートが動いていってて、であそこら辺でさらに押し進められる形で、年間数ミリずつぐらいまだ高くなってるらしい。
高くなるんだ。
まだ成長期だった、
でさらにこの8848m って、うん、まあ一般的に言われてる中の標高8000m以上のことを、この登山界ではデスゾーンっていうらしいんですよ。
まんまじゃん。
そう、デスゾーン、本当になんか普通に人が生きてらんないレベルの場所になるらしいので、ね、で酸素濃度は1/3。
すごいですね。
ね、3分の1ってあんまり想像できないけど、僕ら一般人には簡単に言うとね、うんうん、それこそ断崖絶壁みたいなの登ったりとかしなきゃなんないわけじゃん、うん、雪に埋もれながら登ったりとか、全速力でやらないと、うん、あの走らないといけないこともあるだろうけど、簡単に言うとそれを、思いっきり枕押し付けられてる状態らしい。
死んじゃう。普通に死んじゃう。
でそのデスゾーンでは 夏の期間がすごい短いからほぼ雪降ってるらしいんだけど、うんうんうん、4人に1人は亡くなってるらしいんだけど、
めっちゃ亡くなるやん。
もう普通の当たり前のように雪崩、滑落、低体温症、急性高山病っていうのが出るらしくて、でまあ低体温症って何度だったかな、俺もちょっと今うろ覚えになっちゃったけど、うんうん、32度、体温が32度ぐらいになるともう意識ないらしいのね、
うんうんうん、
でそのレベルに行くともう本当にその前は意識障害で急に気性発して、うんうん、寒い極寒の地でも暑い暑いって服脱いじゃって死んじゃったりとかね、でそうじゃなくてもそれこそ凍傷ってあるわけじゃん、ね、うん、凍傷になると寒い中で温めないと、まあ、指とか鼻とかが結局ミイラみたいになっちゃって
壊死しちゃう
んで、壊死しちゃって、でそれでまあ最後切り取らなきゃなんないとかねっていう状態になったりとか、まあ、簡単に言うと滑落って、まあ、急斜面から落ちて、あれもうちょっと説明するのもちょっとはばかれるぐらいひどいことになるらしいんだけど、落ちちゃうとね、で雪崩ってさ、それこそ何千トンっていう雪が上からかぶさってくるらしいの、うんうん、でそれがフランクに、
規模がでかすぎても分かんない、
ね、分かんないけどねそれがどんだけ気をつけててもフランクに山の気分で急に起こったらもうおしまいみたいな世界らしいの、
ね、コントロールできないんだね、
まあ、相当多分軽減なる人とかはその前兆とかがあるからもうやめなきゃダメだとかすぐ諦めたりとかはするらしいんだけど、それでそのデスゾーンってさ、さらにさ高所すぎて、で亡くなった人いっぱいいるわけね、そこで200名以上が亡くなってるらしいのね、なんだけど死んだからって助けれないわけ
ね、うん、ね、ご遺体の回収とかもできなかった
し、ね、そうそうそうそう、それこそヘリコプター届かないし、うん、人間もさ、そんだけポンポン死ぬ状況で自分の命をままならないまま、うん、人を助けることもできなければ運んで降りるなんてさ、さらに危険なわけね、うん、だからそれこそ途中で死んじゃった人はそのまま置き去りにしなきゃなんないっていう厳しい世界らしいのね、
うんうんうん、
だから今でもそのデスゾーンには人の目に見えるところに死体が置いたままになってるとかザラにあるらしいね、
そんなんだった、うん、
で、ま、時によっては回収されたりもするんだけど、ほぼその回収できない遺体っていうのが100体以上今もそのままになってるらしい、まあ、この100体っていうのはなんか見たソースによっては結構ばらつきがあるから、うんうん、まあ、とりあえず100体と言われてたりとか、まあ、別の数字で言われたりとかするんだけど、うん、埋まっちゃって見つからないっていう人もいたりとか、うんうん、未だに遺体が上がらないっていう人もいたりとか、うん、それこそエベレスト登頂まで登ろうとしたら正しい通る道にそこに置いてある死体、有名な死体ってい
う
のもある
の、そんなの、あ、うん、あの死体だみたいな、うん、
あ、一番有名なのはなんかグリーンブーツって呼ばれてる死体があって、うんうん、でそれこそグリーンのブーツを履いたまんま横たわった状態で亡くなってるからそういう名前になってるんだけど、
うん、
それは登ってる中で正しいルートを通ってるっていうのが分かる目印として今では使われてるらしい、ずっとそのまま置いてあるらしいの、ね、で極寒だからやっぱりねミイラ化するんだって、
腐らないのか、残っちゃう、
なくならないからそのままの状態でって言っても、もちろんあの性別もわからないぐらいのことになってるらしいんだけど、姿だけは残った状態になってるらしい、だからそうやって死体を目印に登っていったりとか、
すごい感
じ、あるのは見えるんだけどどうしようもないみたいな世界らしいね、だからそれで自分もいつそうなるかわからないってわけじゃん、よくみんな登るよなって思って
うん、
本当っすね。
でしょ
それはなんでやっぱそこに山があるからなんですかね。
あ、それもうほんその話もちょっとしようと思うんだけど、俺の知ってるそこに山があるからなんてレベルは、あの高校生の時にさ、うん、うちの高校って山を半分切り崩して建てたところにあったのね、
う
ん
う
ん、そこの山によく先輩タバコ吸いに行ってたんですよ、うんうん、それでタバコの吸い殻いっぱい溜まっちゃうから、ある日先生がそれ見つけて、うんうん、で貼ってたら先輩がその山から降りてきたわけですよ、うんうん、でお前らあっちの山で何してたって言われた時に、
うん、
あの一人の先輩が、うん、そこに山があるからっつってぶん殴られてたけどねとちなみに、まあ、殴った先生は岩ちゃんのいとこの坊主なんだけどあの岩ちゃんのいとこでお坊さんで学校の先生やってる人、
ね、大丈夫か、生きてるかその先輩。
ちなみにこのそこに山があるからって言った人知ってる、これが、ね、ジョージ・マロリーっていうイギリスの有名な登山家の人なのね。でこの人がまだエベレストっていう山がはっきりしてなくて、1800年代に世界で一番高い山だっていうのが初めて分かって、でそれでそこに取り憑かれたように何度も何度も挑戦して向かったっていう人、でこの人がなんでそんなにエベレストに執着するのって言われた時に、まあ、そこにエベレストがあるからって Because it's there って言ったのが、日本ではそこに山があるからって意訳されてるみたいな感じ、まあ、意訳っていうか、まあ、エベレストについて聞かれたから Because it's there って言った ってことだから、エベレストは単語では言ってないんだけどね、それは、
うん、
だからこの人、それでこの人の話も面白くて、1920年代に、まあ、イギリスがエベレスト登頂をうちの国でやってやるぞって言って、で何度か目指したんだけど、結局3回目で成功したのかなどうかなっていうのが結構あやふやな伝説になってるんだけど、うんうんうん、1回目は下見調査で、2回目に成功させようと思ったら失敗して、
うんうんうん、
で3回目に登頂を目指すぞってもう一回挑戦したんだけど、うん、このジョーリッジ・マロリーっていう人と、
うん、
相棒のアンドリュー・アービンっていう人が目指したんだけど、結局2人ともここの山で行方不明になって終わっちゃったのね。でそれであの死体が見つかったんだけど、その死体が引き上げられたのがこのジョージ・マロリーさんっていう人の。
俺そのアニメを見た、神々の頂っていう夢枕バッグかなんか小説してた。
あ、そうなんだ。へえ。
ジョージ・マロリーでしょ。
フランスかどっかが作った。
そうそうそう、うん、フランスがアニメ化したっていうのだよね。
あ、あるんだ。
面白かったよ。
結局この人の遺体が引き上げられたのは75年後の1999年らしいよ、
うんうん、
でそれでこの人がエベレストの登頂を果たせたかどうかっていうのは未だに謎らしいよ。議論があるらしいよ、
うんうん、
正式の記録では別の人になってるんだけど、その後で登ったっていう人は、うん、もしかしたらこの人も登ってたかもしれないとは言われてるけど、
うん、
結局その証拠がないっていう人の話いるね、
うん、
なんかそういう人の話をさ、最近ずっと寝る前にちょっとずつちょっとずつ見てたんだけどさ、
うん、
なんか山ってやべえなって思って、まあ本当ただそんだけの話がしたかっただけなんだけどさ、
登りゃいいじゃん。まず大山から頑張
る。そうそうそうそう、それこそエベレストの話を今ずっとしてるから、まあそりゃ 8000m 世界最高峰になったらすげえ危険だよって、まあ思うかもしれないけど、うん、素人の僕たちはね。だけど全然ね、うん、その入る時期を間違えたりとか、あの降りる時間とかをちょっと間違えたりとか、うん、余裕ぶっこいてまだ大丈夫かなとかって思って行ったら、
うんうん、
それこそ富士山でもバンバン死ぬらしいし、それこそ有名なのはさ、怖い話でよく出てくるさ、八甲田山の雪中行軍事件ってあるじゃん。
そうね、
あれもやっぱ別に舐めてたとかっていうのは僕らは素人が言うことではないけど、あれもやっぱりね、大丈夫だと思ってたらっていう話だったと思うから、だから山って舐めちゃダメなんですよ。
なんかさ、シャレコアとかそういう系で山の題材の話とか、
ね、いやいっぱいあるけど、うん、今日シャレコア行くのやめると雪中行軍事件に関するね、怖い話とかは歴史と絡めてね、話すことはよくあるけどね、
なんか海とか深海とかで今回山に興味ってるじゃないですか、
うんうん、
なんかそれ未知のもの好きなんですか？
あ、大好き。基本的に未知のもの大好き。
どうなってるかわからないとか、こう人が入れない場所とか、そういうのになんかだいぶ興味がいってますよね、うん、
だから北センチネル島も大好き。
ないですね。
あの、未だに外部との交流を断ってる民族が住んでて、入ろうとしたら攻撃されるし、殺されたりとかする民族。
あれ、ヘリに槍投げる人たち、なんかね、いるよね、すごい2階の人たち。
そういうのを見るのすげえ好き俺は。
うん、うん、
なんかあれですか、また疲労が溜まってきてるんですか？
うん、疲労は溜まってるんですけども、疲労が溜まるけど、そういうの見るとさ、もうどうでもよくなんない、クレイジーすぎて
現実なんて。
そう、現実なんてっていうか、なんかぶっ飛んでこない、普通に麻薬の代わりみたいな。
とんでもない例えだな。
うん、
いやだから真面目なさ、なんて俺はちっぽけなんだとか、そういう真面目な話でもないんだよ。いや、そういう感じで僕は最近急に山のヤバさを気づいたんですよ。ヘミングウェイ的に言うと、まあこれはスポーツだよみたいな。
うん、まあいいでしょう。いいですよ、
ね。なんか今日結構つかかってましたね。
いや、あのね、ワイワイのラジオはほら、これまでも何度か言いましたけども、ノープランなんで、こう突然集合って言って集まって、山ヤバくねって言われてもってなるじゃん。
反応のしようないよね。
そうでしょ。突然山がやばいって言われてもさ、そんな山知識をいっぱい出せないよ。エベレスト高いぐらいだよ。ジョージ・マロリー出たぐらいでも相当立派なもんだと思ってほしいな。いや、でも本当にね、俺山物好きなんで、映画でも漫画とかアニメとかでも、うんうん、熱いよね、山物って。怖いし、ドラマあるし。
山の魅力って爽やかだったりとか、でかいものに会ってしまった時の人間感とかも変わるっていう、そういうヒューマンドラマ的な面もあれば、サスペンス的なさ、事故があったりとかする面もあれば、
ね、うん、
それこそ行くところまで行っちゃうと今度はホラーの世界まで入ってくるじゃない。
ホラーの世界あるよね。そうだよね、山ホラーあるもんね。いや、これを面白いって言ったらちょっとあれかもしれないけれども、物語として見るとね、あるよね、サスペンスあり、ホラーありって、まさにその辺の感じだなと思う。
でも俺、山をずっと全然初心者、ここ数週間の超ミーハーな俺から見て思ったことだと、 それこそ今これを面白がるのはちょっと不謹慎かなって岩ちゃんがちらっと言ったんだけど、うんうんうん、でも見る人と俺の立場から言うと、うん、やっぱ行きたい人って亡くなった人でも自分から求めて行ってるんだよ、
うん、
だからむしろ不謹慎とかじゃなくて、うん、もうこれはこの人の物語を楽しんだ方がいいんじゃないかと思って、
ね、確かに、
うん、もうやばいって言っちゃっていいぐらいなんじゃないかっていう風にすら思った、うん、あんまりにもね死が短すぎてねこの世界は人が死んでんねんでじゃなくてさもうやべえなとかって笑いながらでも楽しむぐらいのノリでも楽しむ方はいいぐらいの世界なんじゃないかなっていう、それぶっ飛んでるんだよなと思って、そこまで。
いやぶっ飛んでるよ、だってもう散々山登って痛い目にあってさ、もう指やら何やらなくしちゃっても結局山登ってなくなっちゃったりしてるじゃん。
そうね、謹慎とかそういうレベルじゃないんだよなって、もうなんて説明していいかよくわかんないんだけど、ね、
わかんないね
なんかもう違うんだよ常人の目線とは。
そうだけでね、うん、やってきた
と俺はね、うん、ミーハーながら思ったんだけど、
そうかもしれん、確かに山だ山のこと知らんけどそれが山だ、
人の合図しなくて山だ
ちょっと限界来たかお前ら。
いや知らんのよ詳しくねえのよ。
限界に来たところでじゃあ2人のどっちか締めてください。
あの締めじゃないんですけど、うん、あの思い出しまして、昔あの学習系のホームページを作った時にですね、ユーザーに定期的にアクセスをしてほしいから、何か面白いコンテンツ考えてくれみたいなこと言われて、
うん、
アクセスをするたびに、うん、こうなんかキャラが、ここまで行きましたよみたいな、うん、それで山にしようって言われて、うん、PV 数アクセス数で誰かが1アクセスすると1メーター登ったよみたいな仕組みを作ったんですよ、うんで、うんうん、10個の山を登る仕組みを作ったんですね。結構作るの大変だったんですけど、大してアクセスないだろうなって思って、うんうん、10個だけ登録しても半年持つだろうなって思ってたら、山好きが多かったのか、うん、2日で全部登りきられちゃって、
う
ん、で、9アクセスでやったから、あの10個中ちゃんと見られたのは多分1個目と最後しか見られてなかったっぽくて、
ほうほうほう、
8個分のイラストがほぼ見られなかったっていう。思い出しまして。
悲しいです、ね。はい、
その漫画のイラスト、漫画っていうかキャラクターイラストを岩さんに描いてもらってたなっていうのを思い出しました。
あれか
思い出した。
あれ、ほぼ見たいのだったんですね。はい、そうなんです。
悲しい。
思い出しました。
いや、懐かしいなもう。
そんなことやってましたね。
ね、そんな山を我々も越えて、今に至りますね。はい。
じゃあ今日は終わりにしようと思います。
ありがとうございました。ありがとうございました。
ではでは。